この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。なぜパチパチ？はい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、
第何回？
第47回です。47回ですよ、ブッティさん。
あと3回だね。
そうだよ、あと3回で50回。
やばい、何しようか全然考えてないね。
何してくれるのかな、
来月かな。
めっちゃブッティが
写真が出ない。
写真が出なくてカチカチやってます。この音は写真のカチカチ音です。すいません。
今から47って書こうとしたけど、今から書いたところで遅いよなって思った。
遅いです。ただの雑音でしかないのでやめてください。
ごめんね。今年が終わるね。
うわー、今年が終わりますよ。
今年をちょっと振り返ろうか。
もうブッティはね、もう今年といったらもう
安室さんだよ。
はいはいはいはいはい、分かってます。
前からね、安室さんはファンではあったわけですよ、は
い、ほうほうほうほう。
ファンで、その前の、あ、ちょっと今回特集するけど、純国のナイトメアもねめっちゃ見てね。
はい、
それ以降の本編アニメもずっと見ててすごい好きではあったけど、そこまでじゃなくて。
そこまでじゃなかったんですね。
そうだから私ゼロの執行にも最初見に行ってなくて。
ああ行ってなかった。あ、行ってな、
最初にね。
あ、行こうとは。
あ、私映画館であんまりコナン見てきてなくて、
うん、
レンタルでいつも見てて、で今回もその予定だったの。でもなんか知り合いの子が、そのゼロの執行人を2回見たとか3回見たっていう話を聞いたわけよ。
はい、
あ、安室さんがそういえばピックアップされてる、あ、ちょっと行ってみようかなって言ったのがきっかけで。
そこがもう沼ですね。
そうなの。しかもさ、だってさ、私、
はい、
もともとそのゼロの執行人が放送が開始されたのがなんだ4月5月あれなんかね4月13かな
4月13日
そうそうそう、はい、そうだったの。でも私が最初に行ったのが5月の終わりとかだったのかな、5月の半ばかな、
はい、
なんかそのもう結構終わってて、普通だ早めに終わっちゃう映画だったらもう終わっちゃう期間、
終わっちゃう期間ですね。
でそうそうそうね、人気があるとずもうちょっと長く続くよみたいな期間で、で今いけるかないけないかなみたいな話をしてたら、なんか人気だからまだ大丈夫だよみたいな話を聞いて、よし行こうって言って行き始めたから、みんなより行き始めた期間が1ヶ月以上遅いの、最初に行った人より、
ね、
それにもかかわらず毎週行ったり、行った時さ2回行ったりしたの、
はい、
行けない週もあったけど、行った週さ月曜日と水曜日に行ってるの、
はい、
なんかさ au スマートパスの会員なわけよ。
あ、ま、au マンデーですね。
そうなのよ。で月曜日もちょっと安いみたいなので2回行ってみたいなことをし続けて10回です。でもあれを言ってないからね、ファンと言えないかも。 4D とか 3D、
あ、応援上映とか、
そう言ってないからファンの風上にも置けないなって反省してる。
反省してるんですね。
でも、うん、DVD 豪華版買ったからファンとして認めてほしいなって思ってる。
認めてあげてください、安室さんのファンの皆さん。
そう、 あとねちょっとね、
なんですか、
安室さんっていうわけじゃないんだけど、最近ねすごいね、ツイッターピクシブとかで好きな絵師さんがいて、絵師さん、イラスト師さん、
まあ、絵師さんともいますね。
そうそう、なんかね名前あげていいのかな。
その人に届いて私へっていうことになりそうですけど。
なんかね、私がでもよくねツイートしたり リツイートかな、うん、したりいいねしたりしてるんだけど、ノエルさんって方で、うん、なんかね絵がめっちゃ可愛くてね、その方がよくコナンをのシリーズを描くの。てかその方自体はそんなに絵をあげなくて。
あ、あげないんですね。
絵をあんまりあげない中であげてるのがコナンなんだけど、もうね尊くてね、尊くてね、私はね神かと思う感じでね、ちょっとね気づいたら眺めてるっていうイラスト師さんがいるんで、ちょっと今度買おうかなって思ってる。
おー、いいじゃないですか。
もう買いに行きたいけど、いやなんかね冬込みには行かないんだけど。
あ、行かないんですか。
てかその方も出さないっぽいけど。
あ、出さない。
なんか通販とかしてるから買おうかなって思ってるっていう話は私は熱く語ってるけど、まだまだ語ることあるけどどうぞ。
もうねいろいろやってたけど、ちょっともうなんかこのまま行くと爆発しそうだから、さやかの1年振り返っていいよ。何そのしょうがないから尺あげるよ的な。
あげるよ。
ありがとうございます、
はい、
私の1年、この1年といったら、まあ、結構動画に関わらせていただくことが機会が多かったなっていう感じですね、
うんうん、
まあ、YouTube 始まり、ジョイサウンド、
うんうんうん、
またマイスターなどなど、他にもそうですね、 LINE ライブとかにも参戦させていただいてたので、
はい、動画だとあれだよね、なんか 私は服装が普段適当だからだけど、服装を気にしたり編集を気にしたりが大変だなっていつも思う。
そうなんですよ。なんか結構チェック、うん、結構細かいチェックとかは動画だと、うんうん、細かいチェックの服を着ていると動画だと荒くなっちゃうから、この服は NG とかいうのも初めて知って、あ、そうなの、そういうのあるんだっていう。
それ向こうの方からとかじゃなく、その動画を撮るときはこういう服装はやめた方がいいみたいな。
あ、そんな感じですね。
みたいな
普通に、あ、ね、あの嵐の番組で、うん、なんだっけな、マネキン5っていうのを昔やってたらしいんですよ。そこでなんか嵐の皆さんが自分のコーディネートを、自分で決めたコーディネートをして、俺かっこいいだろって行くんだけどもずれてて、お前その服装ダサいって言われる
そんな番組あったんだ。
があって、そこで、あ、このチェック超いいとか言ってたりとか、あ、この細かい色の感じとか超いいって言って持っていくと、うんうん、あれ待って、これって確か映像的に見ると超浮いちゃう、あ、ダメなやつだとか言ってたんで、あ、これダメなんだっていう。
そうなんだ、
はい、初めて知って、私それを知らその時知らなくて来てたら、あ、もしかしたらそれ荒くなっちゃうかもっていうふうに言われて、なので皆さんも、もしもね、動画とか撮る機会があったら、
豆知識
として、なんか服装、なんていうんですかね、なんか赤白、なんかなんていうんですかね、よく画面を見ると結構荒くなってる時あるじゃないですか。それに対応してチェックとか着てると見づらくなる。服が
チェック好きだけど。そうなんだ。
チェックすぎる、なんか
チェック好きだけど、
うんうん、チェックの細かさ、うん、細かい柄、
うんうん、
だとちょっと見えないっていう形で、大きいのだったら全然大丈夫だと思います。
なるほど、はい、豆知識、
豆知識披露するつもりはなかったんだが
ありがとうございました。はい、次行く、コーナー行く、
ではコーナー行きますかではコーナーに移りたいと思います。
はい、
名探偵コナン激アツ映画特集、
特集。さて何の話ですか。
さっき君ネタバレしたよね
もうね、したね。
うん、
いくらでもどんとこいですね
どんとこい。今回ご紹介する名探偵コナンの映画はってなんだ
いさあ早く言うんだ。
どうしようっけね尺を取るっていう、純国のナイトメアでございます。この、名探偵コナンのシリーズの20作品目。
もうね、20代を
20です、
ね、映画で20年経ってるよ
本当だ、
やばいよね。
20歳じゃん
映画20歳だよ。
映画20歳じゃん。
アニメだと22、3くらいかな。じゃ
あれ
20、多分最初すぐ始まってないからね。
始まってないですね、映画は。
そんぐらいだよ。長いなコナン。
いや、それだけね、歴史を積み重ねていっても、ランちゃんと新一は会えない
いや、一応会えたりはしてる。
あ、会えたりはしてるけど、
ちょこちょこ会ってる。
あれ、ランちゃんまだ私より、あれ、年上のはずが、あれっ
ていうか、なんかね、いろいろとさ、そのなんかネタじゃないけど、話の中であるじゃん、なんかその戻ったらランちゃんと幸せになれるみたいなんだけど、なれるけど、戻ったら少年探偵団が寂しくなるよねっていう話とかいろいろあって。
ありますね。
そうで、愛ちゃんはコナンが戻るなら愛ちゃんも戻るじゃん、多分
戻るけど、でもなんか灰原の未来的には灰原で行くんじゃないかなと私は思ってしまう。
そんな話とかもいろいろあって、でも、あ、これもピクシブでなんかちょっとネタで喋ってたんだけど、ね、うん、もうなんかそこら辺がどうなるのかなって。でも青山先生的にもうネタの最終が決まってるだろうしって思ってるから、終わってほしいけど終わってほしくなくて、続きが気になるけど知りたくないっていう現状じゃないや、映画の話、
映画の話ですね今ね、まあ、はい、ということで今回ご紹介させていただく、純国のナイトメア、こちらのキャッチコピーが、黒に染まれダブルフェイスはここまでだ、暴かれるダバルダバル
ダバルって何、
暴かれるダブルフェイス、ねえ、もうダブルフェイス、
黒の組織、トリプルフェイス、
まあそのジジジシューはトリプルフェイスに
とりあえずダブルフェイスを
今回はダブルフェイス、
ダブルフェイスを追っかけていきましょう。
はい、まあ公安と、黒の組織バーボンの顔、
うんうんうんうん、
と、まあ、ノックと まあ、みんなのねキュラソーとかね、うんうんうん、いろいろ出てくるという話でございますが、はい、
どんな感じの話。
はい、これはですね、あのノックっていうのが、うん、まあ、通称スパイ、
うんうんうんうん、
本当は例えば日本で言うと警察が悪の組織に潜入していくっていうことを、まあ、ノックっていうふうに言われるんですけれども、その貴重なね、例えば FBI、まあ、アメリカの捜査官が黒の組織に潜入しているとか、そういう、おうるさいぞ
赤井さん、
まあ、ということで、なんか結構スパイとして言っている人の名簿を、
うん、
の名簿のリストが盗まれてしまうと、黒の組織に。
世界が崩壊するよ。
そうですよ、スパイが次々と殺されてしまう。
そうだよ、暴かれるよ。しかもね、その黒の組織に潜入した人たちだけじゃなくて、他のね、全国のなんかいろんなところの
諜報員が
バレちゃうっていうね話だよ。
そうなんですよ、
うん、
それは公安が持っていたリストなので、うん、まあ、もちろん安室さんが出てくるわけですよ。
そうなのよ、安室さんと赤井さんが出てくるわけですよ。
そうなんですよ、
まあ、安室さんの話ですよ。ちょっと違う、
餅つけ餅つけ、ペッタンペッタンしとろ
で何、
まあ、その中で、そのキュラソーっていう女性の、
うんうん、
スパイというか、うん、黒の組織の一員がそのリストを奪いに行くんですけれども、うん、まあ、奪った帰りに、まあ、事故に遭ってしまって記憶喪失になり、
うんうん、
そして記憶喪失になって何も知らず、自分が黒の組織だということも分からず、うん、いつの間にか水族館の目の前に行って、そこでコナンたちと出会い、
コナンや子供たちと出会い、
そう、そこからどうなっていくか
変わるんだよね
っていうお話です。ざっと言うと、
なんかそのキュラソーがその記憶を失う前に、一部の、黒の組織に侵入したメンバーたちだけ送っちゃうんだよね。
そうなんですよ、
他の全然違う FBI とかそういうのは送れてないんだけど、その黒の組織に潜入してる5人の名前だけもうすでに上の上司に送っちゃってて、それで安室さんともう一人キールっていうのがいるんだけど、
はい、
それ以外の今まで出てきてないキャラクターたちはもう殺されちゃうんだよね。
そうなんですよ、殺されてしまうんです。
それででもその送ったメールが途中だったから、真相がわからないから、安室さんともう一人潜入してる
キール、
そうキールって人はその捕まったままちょっと疑われて、
尋問されてみたいな形ですね。
そんな感じになってるんだよ。
そこで尋問されて殺されてしまうのか、
そう
っていう、ね、ところでどうなるかはまあ見てみて、
誰かがね、
いやどうなるか分かりませんからね
誰かがね、
誰も分かんないですね。
そうね、だからね、最初にさ、安室さんのね、あと、まあ、今回から風見が登場するんだけど、
はい、
安室さんの部下とで最初に登場して、そのキュラソーを追い詰めるんだけど、その時のね、安室さんもかっこよくてね、違う、
まあ、カーチェイスをするんですよ、追っかけるために。でもそのカーチェイスをする前の安室さん、ちゃんとシートベルトカチャって行くっていう、あ、さすが、さすが警察官、
ね、
でもやることは警察官じゃないよね、思いっきりぶっ飛ばしてるよね車ね、みたいな
やばいよ本当に。なんかこの作品のね、キュラソーがね、その黒の組織の潜入してるキュラソーの運動神経がやばい、
やばい。しかも声優は天宮さんですからね。
そうそうそう、
かっこいいんですよ、
ね、いやなんか私さ、そのコナーの作品の登場人物ってみんなさ運動神経めっちゃいいじゃん。
はい、
その中でも私キュラソーが一番いいと思う。
一番いいですよ、あれはもうなんか人知を逸する
なんか普通に屋上じゃないけど上の方から飛び降りたり、その後で元太くんも助けたりするんだけどね。
そうなんですよね、
もうなんか運動神経が良すぎて、かっこよすぎて、いやすごいなって思ってるけど、ちょっと私そのまま続きに次回に回しますね後半も続く的な、
続くの、続けるの
続けようよ、だって私は
まだ言いたいこと
があるの、言いたいことがいっぱいあるわけだよ。
あー、じゃあ後半もコナンくん純国のナイトメアは続くみたいです
よろしくです
よろしくですって、
はい、
いいのかい、それで本当にいいのかい
いいよ、
まだ続けたいのね。
続けたいよ。
あ、はい、わかりました、じゃあ続けます。
クリスマスは放置してね
放置するんかい、
ということで、
はい、以上ではないですね、また後半にも続く純国のナイトメアのコーナーでした、
はい、バイバイ、
後半も聞いてね。